もしもし、テレフォン人生相談です。
いつもありがとうございます。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
はい、母が94で、もう10年以上前からアルツハイマーと言われて、姪っ子っていうのは私の弟だけど、その弟が6年生ぐらいからなんかこう悪さをして問題になって、私はもう本当15ぐらいから、弟のことで悩んでたんだけど、もう弟はもう成人するにつれてもうすっごく悪くなっていって、でどこで結婚したのか知らないけど一人子供がおって、ほんで施設に入ったんですよね、子供が。
もしもし、あなた様のお父さんのお子さん、
子供、はい、
あなた様の姪っ子、
姪っ子です、
姪っ子、はい、
はい、ほんで小学校3年生ぐらいの時にお父さんのとこ帰るかおばあちゃんのとこ行くって言ったら、おばあちゃんのとこ行く言ったら言って、おばあちゃんが65ぐらいやったと思うんです。私も実母とはいえど本当にもう大嫌いな母親でしたので、あんまりこう仲のいいことは一個もなかったですよね、
はい、もしもし、
はいはい、
あなた様今現在おいくつでしょうか。
70歳です。
70歳、
はい、
でお母さんが94歳。
そうなんです。
弟さんとは会われてないんですね。
もう55年ぐらい会ったことないです。
55年やってない。
でもね、会ったことないんですけど、バカな母ですから田畑をたくさん持ってたんですよ。それを全部売って85になった時新築したんですよ。ほんで私には言わなくて、その姪っ子と相談して母親が全部お金を出して建てたらしいんですけど、で私が田舎が欲しいから私が家を建てるわって、共働きで私も死ぬほど寝る時間3時間4時間で頑張ってきて、風光明媚な温泉も近いしいいところやから思って、私の子供のためにもいいと思って私ここ家建てるわ言ったら、あそうなら私が500万ぐらい出さんならって言ってたから、製図までして向こうの業者の人が測量に行ったらすぐ親が断ったんだって、もうやめる言って。ほんで私にそこの業者から電話来たり、断られたって言うから、なんでって言ったら、あんたが建てたらややこしいなるって言って、ほんで親戚が言う話じゃ、そのバカな息子にが死ぬ時に住むとこもなかったら困るから、私が建てたらあいつ誰が帰ってきてもいいっていう話やったらしいでって言って、まあ親戚遠回しに聞いてるんだけど、私は母と仲が悪いんです。なぜ言ったら、虐待したことを大人になって初めて言えたんですよ。なぜ言ったら、小さい時よりはもっと虐待を受けたから言えなかった。大人になってから、こうしたやろ、ああしたやろ言ったら、もう、あんたは親に文句言うに帰ってくるんか、帰れっていうような母親だってね。
虐待というのはどんなことがあったんですか。
虐待はもう鎌で持って追い回すわ、髪の毛は握ったら遠心力みたいに振り回すわ、クラブ活動もするな、畑にカバンを持ったまま来いとか、何にもさせない。小学校中学校の時も遠足も行かさなかったんですよ。だから母親とはもう全然、もう子供の時から怖くて怖くて、今はもう考える力ないから行ったところで何にも物を言わないんですよ。誰が来てるかもわからないんですよね。だから私行ってないし、また姪っ子も来るなって言うんですよね。なんでかしら、財産を全部姪っ子に渡してるんですよ。
もしもし、はい、お父さんはどうされたんですか。あなた
父親35年ぐらい前に病死してます。
はい、
父親ものすごく優しくていい父親だったけど、出稼ぎに行って1年に1回しか帰らない、そんな生活で母子家庭みたいなところでした。
お母さんはその時一人で農業なさってたんですか。
農業だけです。
農業だけ、
はい、
で田畑があったわけですね。
田畑があった。
それで、
で父親は仕送りしてました、はい、
あなた様今ご結婚
してます。
旦那さんはおいくつですか。
73です。
73歳、
はい、
お子さんは
3人います。
3人、
はい、
どういう何歳ぐらいのお子さんでしょうか。
上が42、
はい、
その次が40、
はい、
その次が36。
36、男性ですか。
上が男、はい、真ん中が女、
はい、
一番下が男です。
はい、もうそれぞれご家庭をお持ちなんでしょうかね。
家庭を持ってるけど、はい、娘の方が親が大反対したのに恋愛で結婚して5年目で離婚してます。
あ、そしてもう一人その姪っ子さんという方も出てくるんですけども、
姪っ子はね、
姪っ子さんおいくつでしょうか。
姪っ子は45ぐらいです。
45歳、
はい、
もう一度ちょっと整理をしたいんですけども、
はい、
複雑な環境で育たれて、
はいはい、
全然もう付き合いがない弟さんのお子さん、 この姪っ子さん45歳がお母さんの土地でその、
いえいえ、マンション買うてもらって親に、はい、で引き取ってます。
ははは、姪っ子さんが、
はい、
あ、で、あまりにもちょっといろいろありすぎるんですが、
はい、
どういう部分が一番今日は相談されたいと思ってますか？
相談はね、
ええ、
もうお人形さんみたいに座ってるだけの親がおる間に先々はどうするのかを今で持ち出した方がいいのか、それとも死んだ後にその姪っ子がどういうふうに言うか、それによって弁護士さんに依頼して感情的になるのはもう間違いないんです。きついんです、その姪っ子もやっぱり。で、私かってどっちか言ったら親がもう虐待してそう育てたからか、ちゃんとしたところではちゃんと話せるんだけど、ある程度興奮状態になるともう私も冷静さを失う性格ですので、姪っ子の出方次第ではいっちゃかめっちゃかの言い分になると思うんだけど。
あなた様、姪っ子さんとは仲は良くないんですね？
良くないです。
で、もう一度整理していいですか？
はい、
お母さんがお持ちの今物というのは田畑
を売ったお金が、
売ったお金
3000万ぐらいあるって、はい、親戚から聞いてます。
これは今誰のものになってるんでしょう？
それがわからないんです。
それがわからない。
通帳は姪っ子が持ってるらしいです。
通帳は姪っ子さんもお持ち、
はい、
あと家というのはどうなってるんでしょうか？
家は1階はその姪っ子の名前に公正証書に書いてあるけど、また取り消して元の母親の名義に修正してあるっていうふうに3年前に法務局私行って調べました。
じゃあ家はそのお母様の名義で、通帳は姪っ子さんが持ってらっしゃると、
はいはい、そうです。
そしてこの財産というものを今すぐ動くべきなのか、
はい、
まあ何年か後にですね、はい、動くべきかと、そういうご相談の内容ですか？
そうなんです。
わかりました。じゃあ今日の先生に相談してみたいと思います。今日の回答者の先生、
すみません、
弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
お世話になります。
はい、今一通りお話伺ってね、一応ちょっと、はい、確認をしたいんですが、
はい、
お母さんが今94歳で、はい、でお父さんは35年前に病死されていると、
はいはい、
で、あなたのご兄弟としてはお姉さんと弟の3人兄弟、
はい、いえいえ、姉はお産で亡くなって新婚1年目で亡くなりました。
お姉さん、
はい、私は次女です。
一番上のお姉さんが亡くなって、
はい、
でお子さんはいらっしゃる、そのお姉さんのお子さんがいらっしゃる、
46ぐらいで男の子が、
お一個にあたるわけですよね。
お一個ですね、
うん、なるほど、はい、そうするとね、まあ、もし仮にお母さんが亡くなると、
はい、
あなたとそのお姉さんの息子さんね、
はい、
おいっ子とそれから弟さんの3人が相続人ということになるわけでしょうかね。
そのとんでもない もうお金は使い果たす、親はもう死の思いさせて、兄弟にもいろんなもう迷惑をかけたの、そんなにも法律上あるんですか？
法定相続人というのはね、いい人とか悪い人とかいうことと関係なく、一応原則としてね、例えば3人子供がいれば、はい、3人の子供に公平に平等に分けるというのが、まあ、法定相続ですので、
それがもう私には納得いかないですね、
うん、納得いかないけど、はい、一応戦後はね、日本はそういう制度になってるんですね、
はい、そうなんですか、
うん、はい、一応それを前提に考えておいてください、
はい、
それで、
はい、ま
あ、弟さんがね、もし先に亡くなるとその姪っ子さんの方にね相続権が行くことはありますけど、
そうじゃ家は85で新築、親が田畑売ったお金で建ててるんだけど、弟がなんかで亡くなったら姪っ子の方に行くんですか？
そうですね、あなたと甥っ子と姪っ子が相続人になるわけですね。
その家と土地ですか？
その家と土地というか、まあ、お母さんの財産についてということですね。
そうです、
はい、で、
ああ、そうなんですか、
うん、お母さんよりも先に弟さんが亡くなるようなことがあればその姪っ子が相続人になりますし、逆にね、お母さんより先にあなたが亡くなるようなことがあれば、
そうですね、
あなたの3人のお子さんが相続人になることになるわけですね。一応ちょっとまずそういう頭を整理をしておいてください。それで今申し上げてるのはね、あくまでお母さんが亡くなった時の話で、
はい、
相続というのは亡くなった時に亡くなった方が持っている財産をどう分けるかというのがまず大原則なんですよね。
そうですね、はい、
ただまあ相続の時にね、はい、既に生前贈与とかね、何でもかんでもってわけにいかないですけれども、特別受益といって、
はい、
例えばその生計の資本になるようなね、大きな財産を生前にもらっているとか、
はいは
い、そういうような場合にはね、それも遺産分割の時に 考慮される場合があります。だから亡くなった時点で存在する財産プラスそういう、まあ、生前にね、贈与を受けたりしたものも入れて、それで、まあ、3人で公平に分けるようなと、そういう考え方をすることになるんですね。で、お母さんがじゃあ生きておられる間はどうなのかというと、
はい、
まず原則論としてなんですけれども、
はい、
生きてる間はその方の財産はその方が自由に処分できるというのが大原則なんですね、
はいはい、
だからそれを生前にね、この財産は自分が生きてる間にこの人に贈与したいと、
はい、
いう場合にはそれを贈与することもできるし、
あ、
はいはい、あるいはこの財産はもう売却をしてお金に変えたいとか、はいはい、いうことであればそういうこともできるし、
はいはいはい、
あともう一つはその自分が死んだ後はこの財産は誰に引き継がせたいと、それを書面にして残しておくということもできるんですね、はい、これがまあ遺言ということなんですけれども、
はいはい、
ただね、はい、先ほど生前はそうやってまあ自由に処分をできるというお話をしたんですけれども、
はいはい、
すでにお母さんがね、はい、まあ、アルツハイマー、まあ、これ程度にもよりますけれども、
はい、
今全くこう座ってるだけでね、
はい、
自分の財産が一体どういう財産があって、それをどうするのがいいのかっていうことについての判断能力がないんだとすれば、それを、まあ、遺言を自ら書くっていうことは多分できないでしょうし、
できないです、はい、
まあ、周りの人がねこういう遺言を書きなさいと言ってね、はい、無理やり書かせるようなことがあれば、
はい、
その遺言自体がまあ無効になるっていうこともありますんで、だから、まあ、おそらくね今伺ってる限りだと、はい、座ってるだけで全くそういうことができないような様子であれば、これから遺言を作成するってことは、まあ、多分難しいのかなと思います。まあ、ただそういう中でね、
はい、
お母さんがやっぱりこの姪っ子に自分の財産を引き継がせたいというふうに、もしそれが本心としてね思っているんであれば、
はい、
お母さんのね好きなようにさせてあげるというのも一つの考え方ではないですかね。
そうなんですか、うん、一番兄弟泣かし親を泣かし自分の子もなよう見らずにした、それが新築の家に住んで固定資産も納めずに、それの納得いかないいうだけのことで、まあ私は金持ちじゃないけど自分は自分のことをちゃんとしてるので、
うん、
生活に困ってるいうことはまあないんです、
うん、
お金が欲しいんじゃないんです。私も母に虐待されてこんだけ自分で苦労してきたのに、こんな親かと思うと、姪っ子や甥っ子やにはあんまり憎しみはないけど、実の母親に憎しみはものすごくあります。
そこはね、あんま綺麗事を言ってもしょうがないのかもしれないけれども、
はいはい、
94歳のね、
はい、
まあ、あなたにとってはひどい母親だったのかもしれないけれども、
そうです、もうひどいことありました、
うん、ただねお母さんの財産を受け継ぎたいというふうに思うんであれば、やっぱりそれは子供だからこそ受け継ぐ権利があるわけですけれども、逆に言うとお母さんが亡くなった時にね、私はあの娘として3分の1の権利はあるんですよっていうことを、まあ、ある意味、まあ、胸を張ってね、
はい、
何にもその遠慮することなく言えるような、
はい、
そういう最後をね、お母さんとの間で関係が少しでも築ければ、はい、取り戻せればね、
はい、
気持ちの上では少し楽になるんじゃないかなというふうな気はするんですけれども、
わ、はいはい、かりました、
はい、まあ、おそらく今弁護士に相談をしても何か発展的な話というのは出てこないと思いますので、
あ、そうですか、
今
わかりました、
はい、申し上げたようなことも踏まえて、
はいはい、
あのお母さんが亡くなった時点でね、弁護士さんの方に、はい、今私はこれだけのことをしてきたのに、
はい、
もう一個の方にばっかり行ってしまってるのはどうしてもやはり納得がいかないので、
はいはい、
なんとか方法を考えてくださいというふうに相談をすれば、
はい、
あの弁護士の方もいい案を出してくれるんじゃないかと思いますよ。
はい、
わ
かりました、
はい、
もしもし、
はい、
たくさんのお悩みとご苦労があったようですね、
はい、もうたくさん、こんな不幸に生まれて嫌だったなんて私は自分で言います、うん、
しかしね、
はい、
今あなた様がおっしゃったように、
はい、
ご苦労の末に家庭を築かれて、お子さんもいろいろ試行錯誤されてるようですけども、はい、3人のお子さんに恵まれて何よりじゃないですか、
は
い、
あ、そうですか、
ね、
まあ、
私は全部を解決しようというよりはあなた様のお子様3人、
はい、
この3人と仲良く暮らせる人生の方がうんといいと思いますよ。
わかりました、どうもありがとうございます。
はい、
本当に助かりました。ちょっと気持ちがまた変わってくると思いますので、
何よりです。
ほんじゃどうも、
はい、失礼します。
お世話になりました。ありがとうございました。